このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
共和党の議員ティム・バージェント氏は、この公聴会に3人の UAP 現象の証人が証言することを発表しています。海軍の元パイロットライアン・グレーブス、海軍の元指揮官デビッド・フレーバー、そして最も注目すべきは UAPTF の中で UAP 現象について調査を行っていたデビッド・グルシュ氏が参加することを発表しています。デビッド・グルシュはアメリカが約90年にわたり UFO の残骸を秘密裏に研究している決定的なエビデンス、プロジェクトの名前、どの民間企業が関わっているか、残骸が保管されている場所を証明するエビデンスがあり、すでに一部の議員たちに報告しているとメディアに話していて非常に注目されています。今現在デビッド・グルシュの話はまあこれ話だけなんですが、彼はメディアにはエビデンスはシェアしていないのですが、今回の公聴会でどのような証言をするのか注目されています。というのは UAP 現象にまつわる守秘義務を課せられているものはアメリカ議員に知っている UAP 現象について秘密を話すことはOK だと、要するに守秘義務を破ったことによる罰則は課せられないという法律が昨年12月23日に法律として通っているんですね。まあこれが通った後の、まあ、UAP のについての公聴会に、まあ、参加するということで非常に注目されているわけですが、デビッド・グルシュは一体何を語るのか、皆様はどう感じるでしょうか。
もうこれはまた大注目の抜擢ということで。
そうなんだよね、デビッド・グルシーがついに公聴会に、はい、出るということでね、もうちょっと時間かかるかなと思ってたんだけど、意外と素早くこの公聴会が実現するということです。
まあ、動きとしてはまあグルシーさんの話もちゃんと聞かないとなっていうようなスタンス、
やっぱりデビッド・グルシュ氏の話が非常に注目されているから読んだんだと思う、うん、
どうですかこれ、どういう意図。
いやもう間もなくなんでね、7月の26日だからね、うん、これをちょっと受けてまたねお知らせできればと思いますが、まあ、どういう話をするのかちょっとわからないですけどね。いろんなことをデビッド・グルシュは言っていて、まあその UFO の残骸をずっと研究しているというのだけではなくて、UFO をまつわることによった死者も出ているなんていうね、発言もあるし、その UFO の残骸だけではなくて、
はい、
いわゆるノていたというか、まあ平たく言えば宇宙人の死骸も保管しているというふうにはね、本人はメディアでは語っているのでね、ちょっと注目ですよね。
じゃあこれまでまことしやかに語られてきたような話がある程度真実味もあるかもしれない。もう宇宙人の
結構デビッド・グルシュがメディアに話している話っていうのはちょっと漫画みたいな話で、最初にこれを報道したその The Debrief の記事を書いたね、レズリー・キーエンとポール・ブルーメンタルに話した話よりも、その後報道機関で話してることって結構もう漫画みたいになってきているんで、どうなんだろうっていうふうにはちょっとね感じますけどね。アメリカが行っているその情報操作だっていう見方をしている UFO 研究家はかなり多いですね、うん、だからまあこの公聴会がもしかしたら茶番なのかもしれないしね、なんとも言えないですけど、でもまあ決定的なエビデンスを握っているというふうに言っていて、だからそのプロジェクトの名前と、どこにその残骸が所有されているのかとかね、この辺をもし一般に話すとしたら結構 すごいことだと思いますけどね。それチェックはできるわけですからね、ジャーナリストがね。うん、
まあ、この UFO の話の流れで、319-1063。まあ、アメリカ軍がかく乱情報を流布する理由として、アメリカ軍が持っているキャパシティを知られたくないためなのであれば、1、何も知らないのに何かを知っているかのように匂わせるパターン。2、逆に 100% 何かを知っているのに 0.001% しか知らないように偽るというパターンということが考えられますね。一体どっちが真実なのでしょうか。
全くわからないですが、僕の個人的な見解としては、あんまり UFO 現象に関して、アメリカがいろいろ握っているっていうことはちょっと思えないかなっていうふうに個人的にはね思いますけど、わかんない、すごい握ってんのかもしれないけどね。うん、
まあデイブさんが言うように iPhone36 ぐらいまでできるような技術はあるかもしれないけどっていう、
うん、ただまあそれが UAP 現象由来のものとかではないんではないかなと思いますね。
アリさん、 UFO ホイッスルブロワーってわかります？
はい、
の話も取り上げていただければ幸いですっていうトマト侍さんが、まあ、このグルシッシュ の話の中でコメントでもらってるんですけど、信憑性は分かりませんが読み物としては面白いと。
まあ、ウィスルブロワーっていうのは内部告発をする人のことを言うんですね。だから まさしくこのデビッド・グルッシュが、ウィスルブロワーなので、
なんか少し前に4ちゃんで話題になった話、
うん、
っていうことだった。
4ちゃんで話題になったね。うん、まあいろいろあるんでね、その今、まあ、このデビッド・グルッシュの話がわーって広まって、うん、でレディットには、はい、その UFO の残骸を研究している科学者を名乗る者が出てきて、うん、いろいろこういろんなことを言ってるんだけど、そのレディットの話は全くのフェイクだっていうことははっきりしてるみたいですね。だからまあいろんなのがあるんでね、全部はこうフォローできないんですけど、なかなか真実味がありそうなものはですね、今後もお伝えしていければと思います。
本日紹介する商品は CBD ラベンダーマッサージオイル、天然の小麦胚芽油、ホイートジャームオイルとスイートアーモンドオイルにブロードスペクトラム CBD を配合した CBD マッサージオイル。スイートアーモンドオイルを含んでいることで非常に伸びやすく抜群の保湿力を持っています。また小麦胚芽油はビタミン E を非常に多く含んでいるため長期間の保存でも酸化しにくい仕様です。ラベンダーの香りを楽しみながら優しく身体を解きほぐす、心と体のリラックスタイムに最適なオイルになっています。そして服用するタイプの CBD オイル、人工合成物質は一切使用せず天然植物由来の成分のみを使用しているネイチャー感の CBD オイル、使用するブロードスペクトラム CBD には多数のカンナビノイドが含まれており、テルペンを含む有効成分と相乗的に作用、アントラージ効果を生み出し CBD の特性が最大限に発揮されています。自分に合った量を数滴スポイトで垂らして服用するだけ、初めての方でも試しやすい商品となっております。現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中。購入の際に所定の入力フォームに DAVE15 と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる CBD、 厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス、詳細については下の概要欄をチェックしてください。
ハンナさん、ジョー・ローガンのポッドキャストも他のも彼が出ている質疑応答の、類も見ましたがワクワクしました。本当にとても面白い視点で弁護士なりのうまい相手の納得のさせ方やケネディ家で育ちディスカッションの仕方も訓練されたやっとある程度の市民がおーっと思える候補が出てきたなと思います。また分裂を促進したいというのではなく弱い人だけを守ろうというのでもなく国民の融合を目指しているという論点も一味違うなと感じました。あとは国民がどれだけ各自で各候補者の論点のファクトチェックをしていけるかが大事だと思います。
うん、まあその分断を仰ぐことが目標ではなくてみんなを、みんながこうまとまれることを目指す、候補だというふうに本人はね言ってるんですけど、まあ実際全く真逆なような気もねしますけどね。うんうん、
まあ、結構分断を仰いでるかもしれない
仰いでるじゃないみたいな感じに僕はね感じますけどね。本人はそうではないっていうふうにね言ってるんですけどね。うん、
笹さん、いや世界の政治がプロレスって本当にそうなってるのが情けない。世界の頭って自己中に思っているやつらの目に、叶うように行動しているやつら、各国の頭たちってただ匿名の命令を実行するだけのロボットだろうし期待なんてさらさらできないね。市民っていうキーワードで喋る政治家が出てこなきゃこの地球の未来は真っ暗だよ。いい加減歴史をひっくり返さないとね。
どこの国もそのプロレス的な要素っていうのはねその政治にはねあると思うんですけど、アメリカは特にさすがエンターテインメントの国だなっていうふうにはねちょっと感じますけど、ね。
まあ、でも本当に革命が起きたら結構大変だって話もねアリさんしてますしね。実際
いや誰も望んでないでしょ。革命
本気でひっくり返ってしまったら
とんでもないでしょ、とんでもないでしょ。うん、
今みたいな生活ね。
いや誰も望んでないと思うよ革命は。うん、
いやほらでもほら歴史ひっくり返さないとって言ってる人もいるわけじゃないですか。
言ってるけど実際にその最中に入る世代に生まれてしまったとしまら、うん、嫌だと思うよ。
ですよね。
うん、
めちゃめちゃ大変そうっすよね。
めちゃめちゃ大変でしょう歴史を見るとね。うん、
まあ実際このコロナがあった3年間でね、その時学生だった子供たちが修学旅行とか行けないとかっていうそれだけでも結構みんな大変だみたいなこと言ってましたけどね。
うん、うん、まあでも人生まあ100年とかってね今は言いますけどね、まあ80年としても大きなものにこう自分にはどうにもできないものにこう巻き込まれることは1回や2回はみんな あるんじゃないかなっていうふうにはね思いますね。
あ、その抗えないもの、
まあ世界大戦だったりとかさ、
うん、
まあ大きな、カタストロフィーに巻き込まれるっていうことはやっぱり人生の中では1回2回とかは多くの人があるんではないかなと思いますね。
バックライトさん、大変興味深い話でした。自分も何かになりたいと思ったことがない人間で、子供の頃は大きくなったら何になりたいかという作文では、それらしい嘘を書くことしかできなかった。書くしかなかった。そして、還暦を過ぎてやはり何者にもならなかったと思っています。でも、それがありのままの自分ですね。
うん。
っていう話ですけど。
まあね、なんかいろんな人がいると思うけど、その何かにこうなりたいとか夢だとかそういうのをこう持つのが 良いとねされている世の中だけど、こうやっぱ何に好奇心を持つかっていうのは自分ではこう選べない部分っていうのはすごくあるかなっていうふうにはね思いますね。
好奇心を自分の意思で持てるか持てないかみたいな、
うん、そうだ、まあそのやる気スイッチじゃないけれどさ、
はい、
これはどこで自分ではどうにもならない部分もあんのかなと思いますね。
あ、その生まれた環境とかによって。
そうですね、まあ、環境もそうだし時代がでかいよね。どの時代に生まれるか、
はい、
今から100年前の時代に生まれる、1000年前の時代に生まれるとかさ、
はい、
ね、どの時代に生まれちゃうかによってだいぶ違わない？
まあ違うでしょうね、まあ、まさにさっきのじゃないけど、あの どこのタイミングで生まれて、うん、まあ、活躍っていうかね、あのピークの世代が来るか分かんないですもんね、自分の、
うんうん、
時代はでかいかもしれないですね。
そういうのはね、人は選択できないんでね、うん、どの時代どの場所に生まれるかっていうのはね。
その後アリさんの体調は大丈夫だったのでしょうか？
うん、まあ、あの大丈夫です、大丈夫です、すいません、ご心配をおかけして
セントトムさんから、スーパーサンクスをいただいております。
ありがとうございます。以上デイブのちょっと気になったニュースでした。
このポッドキャストは YouTube デイブブログチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。